ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
2018年明けましておめでとうございます。今年も一人お一人の上に素晴らしい神様の豊かな祝福があるように心から祈っています。また教会がその少しでもお役に立つものであるように、お一人お一人の歩みの助けになるものであるように心から願っています。2018年が明けましたけれども、皆さんはこの1年をどのように過ごそうとされているでしょうか。すでに様々なご計画があるでしょうか。楽しみなこと、あるいはチャレンジなこと、いろんなことがあるのではないかと思います。すでに私たちが分かっていることで言えば、2018年にはいくつかのことがあります。この冬には平昌オリンピックが開かれることになっていますね。そして夏にはサッカーのワールドカップがロシアで開かれることになっています。ロシアは今年は大きな年で、3月には大統領選があり、8月にはワールドカップがある。彼らにとって本当に特別な年であろうかと思います。いろんな記念の年でもあります。マルチン・ルーサー・キング牧師が暗殺をされてから50年が経つ、そんな年になります。子供たちの好きなアンパンマンが世に出てから30年だそうです。アンパンマンは30歳ということですね。東京ドームができたのも同じ1988年でしたので、30年の年になります。そして世界で非常に多くの人が使っている Google は20年前に生まれた企業です。20年前から随分広く大きく広がっていったものですね。時間の流れ、その新しさということの中に、だんだんだんだんと活力が生まれてきて、広がっていって、人々に浸透していって、そういうことが起こってきます。そんな中で今年の教会のテーマは、新しいブドウ酒は新しいブドウ、皮袋に入れるのだという、このテーマになっています。新しさということ、新しさが人々の間に浸透していき、それが実際に受け取られていく中にあって、良いものとしてそのまま私たちが受け取るために何が必要とされているのでしょうか。そのことをご一緒に考えてみたいと思います。新しいブドウ酒というふうに言いますけれども、その意味はまだブドウ酒になる前のブドウ液という意味です。ブドウ酒はどういうふうに作るかと言いますと、ブドウの実を潰してですね、液体を取るわけです。で、何も加えなくても、皮のところについている酵母菌やいろいろなものから、だんだんだんだんとそれが発酵していくことになります。ブドウの液をそのままきちんと保管して発酵させていくと、その時にだんだんだんだんと熟成していったものが、ブドウ酒というふうになっていくわけです。お家でやってみると、誰でもできるんだそうですけれども、これをすると実は法律に違反することになるので、してはいけない。ただ 1% 以下ぐらいのアルコール分なら許されるというふうに言われています。でもその 1% かどうかなんて誰もわからないわけなので、まあ、やらないことをお勧めします。やるとですね、どういうことが起こってくるかというと、だんだんだんだんとプツプツプツプツと泡が出てくるという、そういうことが起こるんですね。おそらく皆さんも何かを発酵させるという作業をしたことがあるのではないかと思います。ヨーグルトに牛乳を入れておくと、だんだんだんだんと牛乳がヨーグルトになるとかですね。あるいは麹のものですね、味噌を作ったり、そういったことで発酵させて熟成させてということをされる方もあると思います。 パンを作りになる方はイースト菌あるいは酵母菌というものがだんだんだんだん内側で膨らんで生地が大きくなるのを知っているでしょう。そういうふうに発酵していくと膨らんでいくわけなんです。するとブドウ液を入れている皮袋のところにもだんだんだんだんこう外側に膨らんでいく力が働きます。古い皮袋というのは弾力がなくなっていますので、その膨らんでいこうとするところに耐えられなくなってしまうわけです。誰かのお肌の話をしているわけではないんですけれども、古いものというのは弾力がなくなってくるわけですね。そしてぐっと引っ張ると引き裂かれるようになってしまうわけです。残念ながらブドウ液がそこからこぼれ出てきてしまうようになります。皮袋もダメになるし、中に入っていたブドウ液もブドウ酒になることなくダメになってしまう。だからブドウ酒を作るときにはブドウ液は新しい弾力のある皮袋に入れるのだ、誰でも知っている当たり前のこと、これをイエス・キリストは例え話としてお話になって、新しい中身になるならば外側もまた新しくならなければならないのだと語ったわけです。新しい中身が来たら外側も新しくならなければならない。では一体このところで言う新しさというのはどういうことなのでしょうか。このところで新しいブドウ酒と言われているのはイエス・キリストが来られたという新しさを指しています。今までそうではなかった中にイエス・キリストが来られたのだというこの新しい一つのことをもって私たちは変わらなければならないことがあるというわけですね。イエス・キリストが来られたという新しさは一体どういうものなのか、このことをまずお話ししたいと思います。イエス・キリストは一体何が新しいというのでしょうか。読んでいただいたマルコの福音書は2章のところですけれども、その前後にいくつかの出来事が記されています。で、その中で特徴的なのは周りの人々がなぜイエスはこういうふうにするのか、あるいはなぜイエスはこういうことをしないのかと繰り返し言っていることなんですね。彼らの頭の中では思い描いていたのと違うぞ、この人はなんかとんでもない人だぞ、私の理解を超えているぞ、何か新しい人だぞというそのサインがあって、そのことが私なぜと問わせるわけです。いくつかの場面を紹介してみましょう。一つはですね、病人が友人たちに担がれてイエスの元に連れてこられました。ところがイエスの周りには人がいっぱいで家の中にいたんですけれども、その家の中に進んでいくことができません。4人の友人たちは考えました。そして脇のところから階段を登って屋上の方に登り、その屋上の屋根のところを剥がして、そしてこの病気の人をそこから吊り下ろしてイエスの前に下ろします。みんなが見上げていると天井がメキメキメキメキというようなことがあって、そして埃が降ってきて、ああやだやだやだなと思うと今度は人が降ってきて、そしてイエスの前に下ろされる。イエスはその人に対してあなたの罪は許されたと言ったわけなんです。すると周りの人たちはこう言いました。なぜこの人はあなたの罪は許されたな、などということができるのか。これが彼らの問いだったわけですね。なぜ罪が許されたなどと言えるのか。彼らは考えていました。罪を許すことができるのは、たった一人神だけだ。しかも、私たちが罪を許されようと思えば、宮にもう出て生贄を捧げて告白の儀式をして、そしてやっとのこと祭司の取りなしの中で罪を許される。それなのにこの人はただわけのわからない人として人の前に立ってその人に軽々しく罪を許すだなどという、なぜそんなことを言うことができ、なぜそんなことを言って許されるのか。このお方は 神と同じ罪を許す権威を持っておられた。何にも儀式やしきたりや生贄や決まった行儀の良いその作法の中でなくても直接にイエスは人と出会い罪を許すことのできるお方であったというんです。さらに続くところにはまたもう一つのなぜが出てきます。なぜこの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのかと人々は問いかけました。彼は主税人を自分の弟子に招いたわけなんです。あなたは私についてきなさい。その弟子がついてくるというときに、じゃあ今日はあなたのところで食事をしよう。あなたの友人たちを呼びなさい。主税人の友人たちは同じ主税人たちでした。そして付き合いの深かった友情たちであったり、罪人と人々から後ろ指を刺されるような人たちでした。その彼らが集まってきて、イエスと一緒に食卓を囲みます。人々は聞きます。なぜこの人は主税人や罪人と一緒に食事をするのか。人々はこう考えていました。神の清さというのは、分け隔てられているということにある。あちらの人は罪人。こちらの人は清い人。だからもし神に喜ばれる歩みをしようとするならば、あちらの中にいるのではなく、分け隔てられた、こちらの清い人の中にいるべきである。交わったら自分も汚れ。しかし、キリストは、罪人と一緒に食事をした。その意味は、私は正しい人を招くためではなく、罪人を救うために来たのだ。罪の中にあるものに手を差し伸べ、招き、ご自分のもとに引き寄せるために来られたんだ。ここにイエス・キリストの新しさがありました。このお方は、自分の清さの中に留まるためではなく、罪人を救うために来られたのだというんです。さらに次のなぜは、今日のところと読んでいただいたところの前になるんですけれども、あなたの弟子たちはなぜ断食をしないのかという問いかけでした。ヨハネの弟子たちも、パリサイ人の弟子たちも、パリサイ人たちも断食をしていたわけです。それなのに、イエスの弟子たちは断食をしない。一体これはどういうことなのか。パリサイ人たちが断食をしていた理由はこうです。律法に定められているところに断食ということがあります。それであれば、私たちは神に喜ばれるためにさらにもう一度、もう二度増やして、神の前に断食をして歩もう。神はそのことを喜んでくださるに違いない。私たちがお腹を空かせながら、でも神様に心を向けて、そういうふうに歩んでいることを神様が喜んでくださるに違いない。ヨハネの弟子たちっていうのはバプテスマのヨハネの弟子たちです。おそらくバプテスマのヨハネが捕らえられていった時だろうと思います。私たちの先生が捕らえられていってしまった。先生が解放されるように、先生が助けられるように私たちは断食をして祈ろう。私たちが食事を絶って熱心に祈れば神様もそれを聞いてくださるに違いない。人々が断食をするのは断食をすれば神の好意が得られると考えていたからでした。しかしイエスはそれに対してこう言ったわけです。花婿と一緒にいるときには喜びのときなのだから断食などしないんだ。私が来たということは私は花婿なんだ。あなた方はそれと一緒にいるときに喜ぶんだ。もはや断食をして神の好意を得ようと神様こっちを向いてこっちを向いてと言う必要はない。私はここにいるじゃないか、あなたと一緒にいるじゃないか。それであれば一緒にいることを喜び楽しむ、それが今にふさわしい時ではないか。イエス・キリストは遠く離れた天におられる方ではなく、私たちの傍ら、 救いをもたらすために、救いに招くために、私たちの傍らに来てくださったお方、遠く離れたところではなく、そこにこのお方の新しさということがあったわけです。さらにもう一つ、弟子たちがですね、なんか変なことばっかりするんですよね。だからこう言われてしまうんですけれども、安息日なのに畑の麦の穂を摘んでいくわけなんです。それは律法に照らし合わせるとしてはならないことだったんですね。なぜあなたの弟子たちは麦の穂を安息日なのに摘んだりするのか。そうやって責められたわけです。パリサイ人たちは、あるいは律法学者たちは、安息日ということをこう考えていました。この安息日というのは、絶対的なもので、譲られるべきではないもの。何があっても、それを犯してはならないもの、と考えていました。規定通りにしなければいけないのだ。しかしイエスは、安息日というのは、人のために作られたのであって、人が安息日のために作られたのではないのだ。規則というのは、人が喜びを持って神様の前に歩むことができるように定められたのであって、神の戒めの中に人が窮屈に喜びを失って歩むような歩みをさせるためにあるのではない。ですから、イエスは、教えや定め、律法といったことの本当の意味を回復するために来られた。人が喜びを持って神の手の中で歩むことができるように、そのために教えを説き、そのために人を導く、その新しさを持って来られた方なのだということです。まとめてみましょう。キリストが来られたという新しさは、一体何を意味しているのでしょうか。このお方は、それまでありとあらゆる仕方を持って神に近づくということが難しかった人々に対して、直接望んで神に結びつけるための歩みをもたらす。そこに大きな喜びがもたらされる。そういう救い主として、新しい道を開く方として、新しい生き方をもたらす方として、私たちの間に来られたのだ。それまでの律法が、それまでのこうしなければならない、こうしてはならないという戒め、決まり、定めが、決してもたらすことのできなかった、神とまっすぐに結びついて、心通わせて喜びを持って、楽しみを持って、力強く歩むことのできる道を、もたらすことのできる方であったという。これが新しい葡萄酒と言われる新しさ。イエス・キリストの新しさ。それまでの誰もができなかった。この方において初めて実現した。そのことでした。では、このお方を迎えて、皮袋に入れてというのは、どういう生き方を指していくのでしょうか。イエス・キリストが来られたという新しさにふさわしい私たちの迎え方。イエス・キリストが来られたという新しさにふさわしい私たちの生き方はどういうものなのでしょうか。これは今度はイエス・キリストがなぜあなた方はといった言葉からそのことを見ていきたいと思います。マルコの福音書では、イエス・キリストが人々と出会ったときに、なぜあなた方は?と問うところがいくつか出てきます。本当はこう歩むはずなのに、なぜあなた方は違うのかという意味です。少し見てみましょう。なぜあなた方は?まずは、先ほどのところですけれども、罪を許すことができる、できないという話がありました。なぜこの人は罪を許すのだろうか。 その人々の心の思いを見て、イエスはこう言ったんです。なぜあなた方は心の中で議論をしているのか。なぜ私のことを受け入れることができずに、なぜあなた方は心の中で理屈を言っているのか。面と向かって問うこともせず、自分自身の中で一方的な見方をしながら、その存在を否定しながら、なぜあなたは一方的な議論を心の中で繰り返しているのか。それがイエスが民に問いかけたかったことの一つ目でした。二つ目は、幼い少女は亡くなります。周りの人々が嘆き悲しみます。イエスはそこに連れてこられました。そして、いかにこの少女のことを皆が大切に思っていたのかを知ります。そして言ったのは、なぜ皆の者が取り乱して泣いているのか。この少女は死んだのではない、眠っているのだ。なぜあなた方は取り乱して泣いているのか。私が来たからには、ここにはそのような涙はもう必要がないのだ。私が来たからには、あなたの涙は拭われて、新しい喜びを持って歩む日が来るのだ。だからいつまでも泣いていてはならない。涙を流していてはならない。なぜ泣いているのか。なぜ取り乱しているのか。なぜ救いがないように思って、絶望の淵にあなたは佇んでいるのか。私がここに来ているではないか。私があなたの救い主ではないか。という意味ですね。さらにもう一つの場面では、イエス・キリストはこうおっしゃいました。なぜ今の時代は印を求めるのか。深いため息とともに、なぜあなた方は印を求めるのか。今目の前に私の姿を見、私のしていることを見、私の教えを聞き、こうしてあなた方は私と向かい合っているのに、なおなぜ印を求めるのか。さらにもう一つ、イエス・キリストがパンを増やして民に分け与えた、そんな箇所がありました。しかしその後、また弟子たちは、私たちは自分たちの食べるものがないよね、と言って、どうしようか。お前が買ってこい。いや、俺は買ってこれない。買ってこい。そう言って話し合っているときに、なぜパンがないと言って議論しているのですか。あなた方は私があの時にしたことを覚えていないのですか。あの時の状況は今よりももっと深刻で、もっと大きな民で、でもその人々に私はパンを分け与えたじゃないか。それなのに今なぜ自分たちのたかだか数十人のパンがないというこの状況で右往左往行ったり来たり、あたふたとして困り果てているのか。なぜパンがないと言って、私を向かず、あなた方の現実に右往左往するのか。さらにもう一つ。なぜ私を試すのか。これは、人々がイエス・キリストを試そうとしてやってきた時のことでした。銀貨一、ローマのカイザーに税金を納めるのが正しいのか正しくないのか、そういう、まあ、言ってみれば引っ掛け問題のようなものです。どっちに転んでも、ああ、そんなこと言ってイエス様あんたそんなこと言っていいんですかと、上げ足を取るための問いかけでした。カイザーに税金を納めるのは正しいのか正しくないのか。コインを持ってきなさい。誰の称号が書かれていますか。カイザルのものです。では、カイザルのものはカイザル、神のものは神に返しなさい。それがイエスの答えでした。その時に言ったのが、なぜあなた方は私を試すのか。試さなくても、あなた方は知っているはずではないか。試さなくても、あなた方はすでに見ているはずではないか。試さずに素直に、心の中に受け入れるべきところにあなた方は来ているはずではないのか。さらにもう一つ、イエス・キリストがなぜと問うたのは、なぜこの人を困らせるのですか。これは イエスのために高価な香油を壺を割って、その香油をイエスに塗った人のことを指した。みんなが、なぜその人はそんなことをするのか。この香油を高く売って貧しい人に分け与えることだってできたはずなのに、そう言っていく周りの人たちに対して、なぜこの人を困らせるのか。この人はふさわしいことをしているではないか。神のために精一杯のものを持ってきたのではないか。それを横から見て、そのことを非難して、なぜ彼女を困らせるのか。なぜとイエスが問われたそのことの中に、共通して見えるのは、イエスを素直に受け入れ、この方のために歩んでいく姿。それが見えない民に対して、なぜあなた方は受け入れないのか、なぜ心の中で理屈を言っているのか、なぜ私を試すのか、なぜこの人のこの信仰の歩みを非難して困らせるのか。あなた方も、この私を見て、この私を知って、私に素直に受け入れ、私と歩みを共にし、私と心を合わせて歩むべきではないか。私はそのためにあなたの傍らに来たのではないか。あなたの歩みを共にするために。新しい皮袋に新しい葡萄酒を入れる。新しく来られた方がイエスであるとするならば、私たちはこの方を心にお迎えし、素直にお迎えし、このお方に合わされて歩んでいくことが求められていることです。新しい皮袋が求められているのはなぜだったでしょうか。新しい時代になったからでしょうか。文明が進み技術が発達し、これだけ高度な社会になり、私たちの世界になったから、私たちは新しい生き方を必要としているのでしょうか。いえ、時代が変わったから新しい皮袋を用意しなさいとは言われていませんでした。新しい世代になるから、今まで担ってきた人が年を重ねていって、だんだんだんだんと退いていく、若い人が入ってきてその労を担うようになっていく、新しい世代が増えてきたから新しい皮袋にしなさいと言われているのでしょうか。いいえ、そうではありません。新しい皮袋にしなさい。新しい年になったから、新年1月1日になったのだから、今までの生き方を変えて新しい皮袋にしなさいと言われているのでしょうか。いいえ、それは去年も一昨年もずっと前から私はやって、何度も3日で終わったことを知ってる。年が変わったからという理由で始めたことは、年が変わらない時にできなかったことはここでもできないんです。年が変わったから新しい皮袋にしろと言われているのではない。ではなぜ新しい皮袋にしろと言われているのか。新しいブドウ液だからですね。中身が新しいからですね。キリストが新しい方として来られたからです。キリストがあなたのもとに救いをもたらす方として、あなたの人生に伴う方として来られたから、あなたはこの方と共に歩む歩みを自分のものとするように。それは、今まで自分の力で何かを獲得しようと頑張って努力をして認められようとしてきたその歩みと違う。キリストと共に、この方を受け入れる。この人に合わされる歩みで、新しい年、私たち一人一人の歩みがキリストの命に溢れていくものであるようにと心から願っています。それが大いに膨らみ熟成し、味わいを増し、豊かなものとなっていくように、お一人お一人の歩みの中でイエス・キリストが息づいて私たちの歩みを導いていくものであるようにと心から願っています。そして私たちの歩みが このお方に合わされて、ふさわしいものとして導かれていくよ。そこに大きな喜びが増し加わっていくよ。そこに毎日を歩む大きな力が、助けが与えられていくよ。与えられるものが命あるものとして与えられるとき、私たちはその命あらいとご一緒したい。心からそう願います。私たちの救い主、イエス・キリストの深き恵み、父なる神の全き愛、助け主なる聖霊の親しき交わりが、2018年、新しい年を迎えたお一人お一人の上に、豊かに、豊かにありますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。